こんにちは。それでは今日も御言葉に心を向けたいと思います。今日は新約聖書のマタイの福音書の22章、マタイの福音書の22章の1節から14節、お読みをいたします。マタイの福音書22章の1節から14節。イエスはもう一度例えをもって彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出ていき、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、誠実に私たち一人一人を礼拝に招いてくださり、今日も御言葉に心を向けることができますことを感謝いたします。主が語ってくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。今日の天の御国の例えは、この22章の2節にありますように、天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができますと書いてあります。王様主催の結婚披露宴、大事な王子を祝福するこの素晴らしい披露宴を民にもぜひ共に味わってもらいたいという思い、王様の愛の思いからこの催しは開かれております。そして王様自身も民と共に喜びを分かち合いたいという願いから準備を進め、そして愛を尽くし親しい交わりを期待してこの披露宴を計画したのではないでしょうか。天の御国もそのようなところと言えるのであります。王の王、主の主と毎日祝福を共に味わうところ、共に主と喜びを分かち合うところ、それが天の御国であると思うのであります。イエス・キリストによる恵みと祝福の日々を受け取ってほしいと、神様は今日も例えを持って私たちに迫ってきておられます。招待されたにもかかわらず彼らは出席を拒んだ。丁寧にお誘いをし、二度にわたるお誘いにもかかわらず彼らは気にも留めなかった。あるものは いや今日は畑で仕事がありますから、あるものはいやこれから商売がありますからと言ってその誘いを断ってしまった。もう少し他の理由がなかったのかなと。今日は熱が出てどうしても行くことができませんとか、旅に出ているので今日は行くことができませんと、少し行く気はあるけれども行くことができないと言った方が良かったのかなと思いつつ、今日は畑があります、商売があります、いつでもいいんじゃないかなと思うような理由、いかに関心がないかっていうことが伺えるのではないでしょうか。なんか申し訳なさがみじんも伝わってこない、そんな断り方をしているように私には思えるのであります。天の招き、福音に無関心な、これはユダヤ人指導者に向けてイエス様は語られました。ユダヤ人の指導者たちは福音を伝える弟子たちをことごとく迫害をし、それだけでは足らずに主イエス様をも十字架にかけて神の御事は認めずに殺してしまった、そのような全く福音に無関心な彼らにイエス様は語られたのであります。私は今年の2月にイスラエルに行ってまいりましたが、嘆きの壁にも行ってまいりました。ちょうど神殿の南側の西側の壁が嘆きの壁になっておりますが、そこにたくさんのユダヤ人が毎日毎日お祈りをしていました。神殿の再建のために一生懸命祈る、またその中にひときわ目立つ集団といいますか、黒い服装に黒いズボンに黒い帽子をかぶり、そしてもみあげを長く伸ばした、人たち、大人でも子供でも我こそは正当なユダヤ人なんだという顔をして、そしてそこでこうお祈りをしいる姿を見ました。本当に福音を拒絶してしまっているということをひしひしと感じながら、その人たちの祈る姿を見ておりました。しかしその中にも心砕かれてイエス様を信じる人たちも起こされている。先々週でしたでしょうか、ひろこ先生が語っておられましたメシアニック銃と言われるユダヤ人ではありますけれども、イエス様を信じてそして信仰を持った方々、この間の話ですと教会のにも来てくださって、そして献金もしてくださった、この建物の一部にそれが使えている、本当にそのように心砕かれて信じる魂もおりますけれども、実際にはまだまだたくさんの人たちが拒絶しているということも事実であります。そしてそのことのゆえにと言っていいんでしょうか、8節にその時を境に状況が一変してしまい、王様は別の人たちに目を向けるようになさいました。大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。しもべたちは王様の言う通りに大通りに出て行って、そして良い人でも悪い人でも出会った者をみんな招きました。そして宴会場はお客さんでいっぱいになった。つまりこの福音というものがユダヤ人から異邦人すべての人たちに移ったことを表しています。王様が客を見ようとして入ってくると、その中で、婚礼の礼服を着ていない人が一人いたと書かれています。そこで王様は、あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですかと尋ねました。しかし彼は黙っていたので放り出されてしまう。すべての人が招待される招きの対象ではありますけれども、婚礼に預かるのはここでいう礼服を着た人、礼服が必要となる。マタイの福音書のこの22章の最初の部分、 この例え話というのは福音書のルカの福音書の中にも似たような形で書かれている場所があります。同じような思想で語られていますけれども、イエス様はそのように語りながらも、しかしマタイはここで礼服ということを強調して、そして重要なメッセージを伝えているのであります。王の婚宴に出るために礼服が必要だった。天の御国に入れるのはこの礼服、着るのかどうするのか分かりませんが、これをつけていなければならないということも事実であります。私たちは一般的に考えると、良い人は良い人、善人は天国に行ける、そして、悪い人、悪人、罪人は地獄に行かなければならないというのが皆さん多くの人の認識ではないでしょうか。私も、あんたそんなことばっかりして嘘ついてばっかりいると、喧嘩ばっかりしてると地獄に行くよと何十年言われたことか分かりませんけれども、一般的には良い人は天国、悪い人は地獄という分け方が あるように思われます。また聖書の中には義人はいない、一人もいないとありますし、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないとも書いてあります。罪というものが父なる神様の愛を捨てて自分勝手に生きるようになってしまったことと言えますが、私たちの考える表面的な良い人悪い人だけで簡単に区別されるのではなくて、王様の招きを受けた時に王様が見たのは礼服を着ているか着ていないか、披露宴に預かる、あるいは天の御国に入るために必要な礼服というもの、それは神様の目にかなっているかかなっていないかにかかってくるのであります。具体的にこの礼服というものを今日は少し考えてみたいと思うのであります。最近は言われなくなりましたけれども、サンデードレスという言葉があります。私も小さい時、サンデードレスというか教会に行く時にはこれを着なさいという準備されたものがありました。でも小さい時は遊びたいので、礼拝に行くというよりも遊びに行くっていう方が感覚としては大きかったので、できたらジーパン、 T シャツでスニーカーを履いて、でいっぱい走り回ったりしても大丈夫なように、そういう身軽な格好で行きたいなと思っていたんですけれども、うちの両親はそれは許さずに、靴は革靴、そしてズボンはなんていうんですか、ジーパンとかじゃなくて綿のズボン、夏は半ズボンで冬は長ズボンで、そしてシャツは襟のついているもの、それを必ず着ていけと。一回も私ジーパン T シャツで礼拝に出たことがないんですけれども、そのようにして両親は私に洋服を用意してくださ、用意していました。普段スーツなど着ない父親もその日にはネクタイを締めて、そして共に礼拝に預かるのでありました。それはそれで尊いことだと私は思うのであります。神様の前に出る、清い神様の前に礼拝に預かるものとしてふさわしい服装という意味では、それは何の問題もないことだろうと思うのですけれども、ただもしきれいな服を着たということだけで自分も清さを保っているとか、そのように心の中までそれでなんか果たしたということをもし言うとしたら、それは大きな間違いであるというふうに思うのであります。ですから上辺のものというものではなくて、神様がここで礼服と言っているものは私たちの内側に着るものだということがわかるのであります。私たちが天国に入るための礼服とは一体どのようなものであり、どのようにして着るのでしょうか。そのヒントとなる御言葉は パウロの表現を借りるならば、いくつか聖書の中から読み取ることができるのであります。一つはローマ人への手紙の13章の14節、主イエスキリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはなりません。あるいはガラテヤ書の3章の27節、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。あるいはエペソ人への手紙の4章の24節、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。それからもう一つ、コロサイ人への手紙の3章の10節、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。私たちが天の御国に入るための礼服、それは何かと聖書の中から見つけるのであれば、今お読みしたようなキリストを着る、あるいは新しい人とされるということであります。義人はいない、一人もいないと言われた私たちの心はもともと大きく歪んでしまっているのであります。どこに歪んでいるかというと、それは自己に向かって歪んでいると言えるのであります。自己中心、すべてにおいて自分が基準となってしまう。それを神様中心、イエス様の心を中心に据えるということで、私たちは新しい人となり、キリストを着ると言えるのであります。プロ野球も大詰めになってまいりました。日本シリーズが間もなく始まりますけれども、私はあまり野球はそんなに好きではありません。昨日は巨人が負けたんですかね。特に巨人が好きなわけではなくて、巨人を応援しているビッグカメラが安くなんないかなというので、いつも応援しているんですけれど昔、私がルールブックだといった審判がおりました。私たちも無意識のうちに自分がルールブックになって、そして自分中心な心で全てのことを考えてしまっていることはないでしょうか。本当は正しくないんだけれども、自分に甘くなってしまうと、まあいいんじゃないのと言って、正しいものを、右のものを左に曲げてしまったりしてしまう。そして自分でこれは正しいんだとしてしまう、そのような心が私たちの中には潜んでいるのであります。正しい基準がぶれてしまう、そのような心、心をイエス様に明け渡す、そしてイエス様が私の新しいルールブックとなってくださる、そして自分のルールブックを捨ててしまい、そのことを悔い改めた時に、私たちは新しい人となり、キリストによって生まれ変わる、キリストを着たものとされるのであります。キリストを着ている者が天の御国へと導かれる。キリストを着る人はその正しさのゆえに感謝の持てる人となれるのではないでしょうか。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神様が望んでおられることであるならば、なおのこと、うちにいるキリストが私たちのためにそのことの助けを与えてくださり、導いてくださるのではないでしょうか。神様が共におられる、キリストを着る、そして新しい価値観によって私たちが生きるとき、そこに感謝があふれてくる、私たちはその感謝を共に味わいたいと 願うことであります。その一番の感謝は、そのような悔い改めを受け入れてくださって許してくださった主ご自身にまず感謝をし、そしていつでも私たちのために恵みを注いでくださることを期待したいと願うのであります。神様は今日も私たちを教会に招いておられます。キリストを着て天の御国に入れるようにと招いておられるのであります。教会は、あるいは良い人も悪い人も誰でも訪れることができます。礼拝に預かることができます。ただし例外もあります。もし著しく清い礼拝を汚してしまう心で初めから来たのであるならば、あるいは妨害する恐れのあることがもしその心の中に強いのであるならば、それは別となりますけれども、私たちは皆教会に預かる恵みをそれぞれ持っているということを忘れてはなりません。そこにはもうすでにキリストを着ている人もたくさんいるでしょう。神様中心になることに躊躇を覚えている人も来るでしょう。求めている人、観察をしている人も来るかもしれません。今日はこの場所で礼拝を守っていますけれども、1階のオアシスホールでプレイズワーシップや、あるいは祈祷会を持っていると、必ずと言っていいほどガラスの外からこちらをずっと眺めている方がおられます。外国の方ですと写真を撮っていかれる方もおりますけれども、本当に多くの方が教会を目指して、そして来ることができる、お金を借りに来る人も中にあります。何回か私も遭遇いたしましたけれども、本当に多くの方が、これら全ての人が御国の門が開かれている、そこへと導かれることのできる対象者であることを私たちは感謝をし、多くの人たちがその恵みに預かれるように、すでにキリストを着御国への感謝と保証をいただいている私たちは、多くの方々に同じ恵みを伝えたいと願うことであります。そして多くの人が招かれています。神様はその中で一人も外の暗闇に放り出したくないと必死に願っておられることも忘れてはなりません。礼服を着ていなかったこの人は、王様の問いかけに対して何も答えずに黙っていました。その結果、その人は外に連れ出されてしまう、そして歯ぎしりをして悔いてしまう。もしそこで王様に質問されたときに、自分がどうしたらその礼服が着られるのか、あるいはどうしたらその宴会にそのまま招かれるのかを尋ねたならば、もしかしたらそこで礼服を着ることもできたのではないでしょうか。礼服を着るために、キリストを着るためにどれだけ時間がかかるのか、それはほんの一瞬で私たちの心は変えられる、そのような力を持ち恵みを持っているのが神様であることを忘れてはなりません。本当に私たちが心から願い、私もキリストを着て、そして御国へと導かれたいと願い、今までの自己中心を悔い改めるならば、その瞬間に神様が私たちの心にキリストを着させてくださる、その思いを持って礼拝になおも集いたいと願うことであります。自己中心は自分しか見えないかもしれません。神様の素晴らしさを気にも留めないかもしれません。この世界にあるもの、目に見えるもので満足してしまうかもしれません。しかし私たちが目にするもの、富や名誉やそのような素晴らしいと思えるものであったとしても、それが永遠に続くものではありません。必ずなくなってしまう、虚しさだけが残ってしまう、私は何もいりません、ただ普通でいいんですと言って生活している方もあるかもしれません。しかしその普通であったとしても、いつそれが取られるかは分かりません。神様の恵み、 御国の素晴らしさは私たちの前に置かれていて、そしてそれは永遠に続くものであります。そしてそれは天国に行ってからその永遠が始まるのではなく、キリストを来た時、この地上にいる時から今より常しえまでとあるように、私たちはその前味わいをこの地上においてすることができるのであります。私たちはここ数ヶ月間、天の御国について心を向けてまいりました。イエス様は私たちによくわかるようにと、例え話を通して福音書の中から天の御国を語ってくださいました。私たちは神様の恵み、天の御国に無関心であってはなりません。天の御国の備えとして、そしてキリストを着るものとさせていただきたいと願います。今日から心を明け渡し、そしてキリストを着て永遠の平安と恵みに欲するお互いとさせていただきましょう。そして今週1週間も主が私たちに励ましと助けを与えてくださることを感謝のできる1週間とさせていただきたいと願います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様は固くななものにも本当に心から分かりやすく例えを通して天の御国のことを伝えてくださいました。そしてすべての人にその恵みが今招きの言葉として与えられていて、そして一人一人がその恵みを感謝をして受け取ることのできる今であることを感謝いたします。今が恵みの時であり救いの時であることをかみしめながら、どうぞ私たち一人一人が、ここにいるすべての人たちがその恵みに預かり、キリストを着て、そして感謝を持って天の御国を待ち望みながら歩むお互いとなることができますように、なおも私たちを導き祝してくださいますようにお願いいたします。今週1週間も主が私たちに恵みを添えてくださることをよろしくお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。